若葉が生えた時点で、すでに良い香りを放っているということから、大成する人は子供の頃から優れているのだ、並優れた力を持っているのだということの例えで使われます。確かに、歴史上の人物の多くが、子供の時からの逸話というものを持っていることが、多いようです。トーマス・エジソンが子供の時から多くの疑問を持って、いつもいつもお父さんお母さんに質問をぶつけて、どうしてどうしてと、どうして坊やと呼ばれたと、そういう話があります。お父さんお母さんを困らせるほどいろんなことが疑問になった、だからああいう、立派な発明家になったのだという、どこまで本当か分かりませんが、そういう話もあります。またモーツァルトが7歳の時にすでに交響曲を作曲したという、7歳、そういう逸話があったりもいたします。もちろん先端は双葉より芳しではなく大器晩成という言葉もありますから、必ずしもそうは言えないわけですが、今日与えられたこの新しい年に与えられた箇所、主イエスの少年時代の出来事です。小さい時のイエス様のお話、この箇所を読むと、イエス様という方が小さい時から並外れていた知恵を持っていた、また神童と呼ばれるほどの賢さを持っていたような印象を受けます。学者たちの真ん中に座り、その神童ぶりが描かれますけれども、それとは正反対の印象をもう受けると思うのです。大人たちの真ん中に腰を下ろし、子供が大人たちに向かって教えを説いていたり、また心配してやってきた両親に対して何かこう親をないがしろにするような、へりくつをこねているような、そんな子供のようにも感じてしまうからです。私自身、この聖書の箇所を初めて読んだのが小学校の低学年の時だったように覚えています。日曜学校の先生がこれを話してくれて、でその時の印象が、大人の中に混じってこんなことを言うなんてませた子供だなと、同じ子供の目線からそう映ったのです。こんなことを言ったら怒られるだろうなとか、そんなことばっかり考えてしまいました。お父さんも心配してるのから探したのですよと、マリアがそう言ったのに対し、ここは私の父の家です、もうへりくつにしか聞こえない、生意気な言葉だなと言われてもしょうがない、そんなような感じもいたします。しかしここから私たちはイエス様の小さい時、ここにあるメッセージを聞き取ることができると思います。この場面について少し見ていきたいのですけれども、ユダヤ人の男子は13歳になると一人前のユダヤ教の男性として認められる、13歳以上が大人だということになるわけです。でこの13歳以上の男子は、先ほどの申命記16章にあったように、年に3回エルサレム神殿に行って礼拝をしなければなりませんでした。エルサレムから遠いところに住む人たちも少なくとも年に1回ぐらいはエルサレムに行かなければならなかったと言われています。13歳未満の男の子女の子全員は行く必要はなかったのですが、でも信仰熱心な家庭は家族総出で行ったようです。でこのヨセフとマリアの家庭もその信仰熱心な家庭であったようで、礼拝義務のない子供、そして妻のマリアを伴って全員で神殿に出向いていったと書かれています。41節を見てみますと、両親は杉越祭には 毎年エルサレムへ旅をしたとあります。つまり毎年のように家族で神殿の礼拝に行ったということです。でそれから祭りの習慣に従ったと書かれています。その前の39節には立法で定められたことを皆終えたとあります。つまりこのイエス様の一家は信仰においては大変、しっかりと、全てのことを行って熱心にしていた、また立法に従順に従っていた、そういう家庭であったことがわかります。イエスとその両親の家庭は信仰が基礎にあり、そこから生活の全てを行うという、そういう生活をしていたんだと思います。大人になったイエスはその後立法学者とかファリサイ派たちに対し議論を行います。彼らの行う儀式、それが信仰ではなく神の御心にかなっていないという、そういうことで議論になって、戦うというか、議論を行うわけですけれども、しかしイエス様は小さい時から本当のこう信仰をですね、守り、そしてそれが育てられていたというようなことが分かります。そして、このイエス様のこういう幼い時がすでに革新的な考え方をこう生み出すこういう土台になっていたのではないのかということに感じるのです。しかし今日の箇所を見る限りでは非常にオーソドックスな信仰を持っていた、革新的なというよりも基本的なユダヤ人の生活、信仰の生活をしていたということ、両親の後ろ姿を見て少年イエスは信仰が養われた、そういう生活だったのだと思います。革命家として育てられたわけでもないし、風変わりで個性的な、そういう、こうユニークな両親のもとで育ったという、また本当に偏屈な育ち方をしたというのではなくて、本当にやるべきことをやり、そして行うべきことを行い、そして神殿に行くという、こういう普通の取り立てて、何が優れていたというわけでもない、ただただ当時行うべきことの基本的なことを行っていた、受け継ぐべき信仰を受け継いで成長していたという、つまり普通の生活の中にイエス様がお生まれになり、普通の生活の中からイエス様が育っていったという、そういう少年期だったということです。でさらに言うと46節以下にイエスが神殿の境内で学者たちの真ん中に座って話している場面がありますが、これはどういうことかと、本当にこう偉い学者の間に混じって混ぜたことをしているというようになんとなく思ってしまいがちですが、しかしこの学者と書かれているのは本来の意味は教師、先生ということですね。ラビではなく、ラビという立法の偉い先生ではなくて、もっと親しみのある身近な先生、小学校とか中学校とか幼稚園の先生とかですかね、今小中学校の先生がどれだけ親しみあるか分かりませんが、とにかく親しみのある近い身近な先生という、そういう人たちの中にこうイエス様が座ってお話をしていたという、そういうことです。で、ここでイエス様が座ってこうお話をしていると書かれていますけれども、この座るという言葉も実は単に座るというだけではなく、マルタとマリアの姉妹のうちマリアが座ってイエス様の話を聞いていたという時に使われるあの座るという言葉が使われている。つまりイエス様はこの先生方に対して学者のように偉そうに教えていたということではなくて、先生たちからむしろ教えてもらっている場面である可能性もあるわけです。ですから、で先生こうこうこうなのと、あそうなのか、じゃあこうなの、こういう話し合いをこう行っていた、意見交換をし自分の思いを話し、本当のところはどうなの、神様ってどうなのと、そういう本当にこう素朴にこう話し合いをしているという、 そういう場面である可能性も非常に高いんじゃないかと思います。まあ、そう考えると非常にこう親しみのあるイエス様の少年像がこう生まれてくる、イメージされてくる。イエス様は私たちの救い主でありメシアである。けれどもこの救い主は私たちの誰もが経験するような子どもたちが思うような疑問、分かんないことは聞きたいと思う、そういう少年期を過ごしていたということです。船団場は双葉より芳しという、もう子どもの頃から並外れて優れていたということがここに書かれているのではなく、むしろ普通の家に生まれた信仰厚い一般的なユダヤ人の信仰を持つ一般的な両親のところで育ち、そして豊かに育ったという、当たり前に受け継ぐべきことを受け継いで、そして普通に先生たちとお話ができて、そしてわからないことを質問するという、そういう場面であろうと思うのです。つまり私たちの救い主は私たちとかけ離れた天才であったというよりも、むしろもっともっと身近にいる、もっともっと私たちの同じ地平にいるのだと、同じものとして生きられ育たれたということだと思います。でこのヨセフ一行はエルサレム神殿で勤めを終えてナザレに帰る途中にあったと。しかし44節でイエスが道連れの中にいるものと思い1日分の道のりをしてしまったと。まあ、道連れというのはキャラバンのことですね。多くの人たちがみんなでまとまって歩くという、そういう場面です。まあ、ですから荒れ野の真ん中を単独で一人で歩くのは大変だし危険も伴うので、まあ、追いはぎとか盗賊に会ったりするのも怖いので、みんなでこう集まって、そして固まって行動するキャラバン隊を作って歩いているという、でそこには親族も混じっているという、そういう場面ですね。でそのヨセフたち一行はイエスもその中にまあいるんだろうと、親族の中に一緒に歩いているんだろうと、そう思い込んで1日分の道のりを歩いたと。1日分ということは20キロから30キロぐらいはまあ歩いていたと考えると、まあ、本当によくそこまで気づかなかったなという、そんな感じもいたします。まあ、現役の長嶋茂雄がスタジアムに連れてきた長嶋、まあ、一茂を忘れて帰ったという、そういう話を長嶋伝説としてありますけれども、まあ、なかなかヨセフも飛んだおっちょこちょいなんだなというようなことも思います。まあ、とにかくこの 2,30 キロ行ったところでハッと気づいて、あれイエスがいないということでまた1日かけて戻っていったわけです。結局2日ぐらい経ってようやく神殿の中にいるイエスをこう見つけることができた。まあ、結局まあ3日かかったわけですけれども、両親は随分と心配をしたんではないのかなと思います。不安だったんではないのかなと。まあ、見つかるまで探すのをやめるわけにはいきませんから、心配をしながらどこにいるどこにいると探したんだと思います。仕事の予定も帰りの予定も全てを返上して息子の捜索に当たったんだと思います。しかしようやく見つかった時、イエスは先ほどお話ししたように神殿の中で先生たちの中に座って何やらお話をしていたのだと。でそれを見て母マリアは真っ先にこう言うのです。なぜこんなことをしてくれたのです、ご覧なさい、お父さんも私も心配して探していたのですと。まあ、このマリアの言葉は親であれば本当にその通りだなと、そしてまた子供としてはそういう経験もあるなと、そんなことを思います。マリアに同情をしながらイエスの気持ちもなんとなくわかるなという気もいたします。マリアは心配をしていた、もしかすると何者かに襲われたかもしれないと、生きていないかもしれないと、そういう心配の中1日2日3日探し続けた。けれどもイエスはその心配をよそに、どうして私を探したのですかというのです、私が父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのです、 知らなかったのですかと、まあ、このように言っている。この言葉がですね、なかなか、私たちの心にこう落ちてこない。心配してるんだからごめんなさいの一言ぐらい言いなさいよと、そんなように思ってしまうのですけども、しかしここで言われていることは、主イエスが十字架にかけられる前に、私は神殿を打ち壊し3日でそれを建て直すという話をした、あの言葉を思い出すのです。つまりイエスこそが誠の神殿であるということを、まあ、この時から言おうとしているとルカは伝えようとしている。神殿というのは信仰者によってはとても安全な場所です。神は私の岩、私の救い、砦の塔、私は動揺しないと詩編62編の7節に書かれております。この安全で確固たる場所、それが神殿であり、私たちの神、私たちにとっての動かぬ神の存在であると思います。でこの少年イエスの神殿での言葉が、神に守られている安心と確信を述べた言葉であると理解することができます。まあ、イエスの言葉を一つ一つ取ってしまうと、言葉尻を取ってしまうと、なんかませた子供だなという感じをいたしますけれども、しかしルカが言おうとしているのは、このイエスこそが神であり、このイエスこそが神殿であるのだ、そしてここにいることこそがふさわしいのだということを、まあ、語ろうとしているのだというのです。まあ、三日三晩息子を探し続けたマリアのように、私たちも不安に襲われるということ、心配することが多くあるわけです。頭を悩ませ、心を締め付けられ、そして夜も眠れずに過ごすことを、私たちもマリアのようにたびたび起こるのです。しかし私たちは父を知っていると、父を知っているからこそ、神の存在を知っているからこそ、不安、またそれが安心となるのだと、悩みは祝福へと変えられるのだというようなことをも、またここは示そうとしているのかもしれません。父の存在について、私たちはルカ福音書の放蕩息子の例えの中に、父の存在の何たるかを示されます。父のもとから離れていった弟は、放蕩の限りを尽くし、そして飲み食いし、散財を重ね、一文なしになり、そして失われたものとなった。しかしその最も失われた小さきものの罪を許し、そしてそれでも救おうとされる父がおられると。失われた命をまた失われたままにしておかれない方がおられるのだと。それが私たちの天の父なんだということを思い出します。私たちは失われる。失われたように感じてしまう。いないかのように思ってしまう。誰からも手をかけられず、目をかけられず、誰にも気づかれていないかのように、そういう人知れず寂しい思いをする場合もあります。しかしここに神がいるのだと、ここに父がおられるのだと、ということを同時に私たちは放蕩息子の例えから知るのです。失われたと思った私が見出されるのだと。当時のユダヤ教の習慣では、神のことを父と呼びませんでした。ですから神を私の父、アッバと呼ぶということなど言語道断であった。ユダヤ教にとっては大変不敬なことなのです。敬いに欠けたことからだったのです。しかしイエスはそれでも私の父の家というようなことを言っている。実はここは非常に革新的な場所だと、箇所だと思うんです。それまでのユダヤ教は神と自分たちとは隔絶し距離がある、非常に離れた存在であるという、そういう、それがユダヤ教における神と私たちの関係でした。しかしイエスはこの少年の時に、神様は私の父なんですということを言っている。そしてその父は誰かというと、失われたものを失われたままにされない方なんだと。あなたたちが私をこうやって見つけてくれたように、神は 私たち一人一人を見つけてくれる神なんだということを私たちに示唆しているのではないかと。不安で心配で苦しんでいる私たちをそのままに放置しない神、失われたものを放っておかない神、それこそが私たちの父なる神の存在なのだと。そしてこの神が私たちに伴ってくださっているのだと。ここにいれば安全安心なんだと。そしてここにいると神と出会えるのだと。そのことを私たちに伝えようとしているのではないでしょうか。この神に生かされている私たちはこの神と共にあり、そして神と共に生きる存在である。そのようなことを思い起こしたいと思います。新しい年が始まりました。この2020年、父の家に住み続けるものでありたいと思います。つまり固い信仰に立ち続けて、いつもいつも私たちが戻る場所はどこなんだと、立ち返る場所はどこなんだということをいつも思って、いかなる時も父なる神と共に歩む、そのような一年を過ごしたいと思います。お祈りをいたします。御在天の父なる御神様、今年最初の主日の礼拝が与えられ、心新たに聖書の箇所を御言葉を聞くことができ感謝をいたします。どうかこの一年があなたに守られ、あなたに強められる年でありますように。またこの浦和教会という群れがあなたの御用のために用いられ、あなたと共に歩む群れでありますように。今日はこの後聖餐式が行われますが、どうぞこれを祝してください。聖霊によってこの場所にキリストが現臨され、十字架の贖いと我々の罪の許しを確かめる時としてください。これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。